御子イエス様が私たちの代わりに死んでくださり、私たちのために生きてくださることです。まあ、これこそがこのガラテヤ書2章の内容であり、まあ、パウロの証であります。そしてこの証によって、まあ、2000年以来あらゆる国の信ずる者は祝福されたのではないでしょうか。多くの人にとってこの御言葉は未解決のおかげであるかもしれない。なぜならばパウロは自分が十字架につけられて死んだと言っているにもかかわらず、また同時に彼が生きているということを強調しています。人はどうして死ぬことと生きていることを同時にできるなのでしょうか。まあ、パウロが明かししている最初の真理は次のことです。信者の人生が全く新たなる人生であるということです。イエス様に出会った人々の人生が新たなる歩みです。まあ、今日信者の人生というものは以前の人生とは違って、まあ、集会に行き聖書をあちこち読み、より良い人間になろうと努力するという具合に変わるもんだと思っている人が多いのではないかと思うんです。残念なことですけど、今日いわゆる業界にはこのような、まあ、ヒューマニストたちが大勢集まっているのではないかと思うんです。彼は自分はクリスチャンであると自称し、イエス様について多くのことを知っているんですけども、イエス様に出会っていない人はイエス様を知れません。大切なのはイエス様についての頭の知識を得ることではなく、イエス様ご自身を知ることです。パウロはイエス様を知るようになったんです。どうしてでしょうか。それは彼の聖書研究の結果ではなかったんです。彼は救われていないものとして立派な聖書学者だったんです。多くの知識を持っていったんです。神に仕えていると思い込んでしまったんですけど、小さい問題として彼は悪魔の器に過ぎなかったんです。まあ、神の言葉である聖書は、まあ、ことの信者の人生が全く新たなる歩みであるということをはっきりと明かししています。すなわちそれは新しく生まれ変わることによって上から与えられる命です。まあ、イエス様は例えばヨハネ伝三章の三節に新しく生まれ変わることの必要性を極めて明確に指摘しておられたので、三章の三節ですね、161ページ、人は新しく生まれなければ神の国を見ることはできません。もちろん何回も何回も言いましたように、人はキリスト教に入らなければと書いていません。聖書研究しなければ、いろいろな真理を理解できなければと書いていません。大切なのは新しく生まれ変わることです。そしてこの、まあ、改心は人間の努力の結果ではなく、もっぱら神の御霊聖霊の成してくださる技です。まあ、私たちは自分たちの人生には罪と債務があるということ、そしてこの罪と債務は贖われなければならないということを知るようになりました。そして、まあ、神の憐れみによって私たちは罪人としてイエス様のところに行き、イエス様を自分の人生の中に受け入れることができたんです。イエス様を受け入れることとは永遠の命を持つことを意味しています。 ですから聖書は強調しているところはイエス・キリストを持つ者は永遠の命を持っているのであり、キリストを持たない者は永遠の命を持っていないということです。永遠の命とは従ってもらうものではなく、イエス・キリストご自身であります。救い主を持つこととは救いに預かることです。イエス様を自分のうちに受け入れる者は、そのことによって新しい命、神の命、永遠の命を持っています。ですから救われるということは、古き命が変えられたり改善されたり新しく作られることを意味するのではなく、私たちが全く新たな命を得るのです。すなわちイエス様を受け入れることによって永遠の命を持つことです。ペトロはその第二の手紙の一章四節によると、イエス様を受け入れた者は誰でも神のご性質に預かるものだと書いています。今まで自分の古い罪の性質に支配され、がんしがらめになっていたもの、罪の奴隷となっていたものは、今や神のご性質に預かるものとなっているのです。まあ、別の言葉で表現するのは、パウロはあなた方はキリストをその身に来たのですと別のところで確証したのであります。キリストを着ること、キリストを受け入れることこそが大切です。まあ、パウロはこのガラティア書に戻りまして、私はキリストと共に十字架につけられましたと告白しています。それによって彼は自分の今までの人生を指摘しているのです。すなわち彼は町見一徹であり、最古の教養を身につけ、聖書に精通しており、道徳的に最古の生活を送り、神に喜ばれる願いを持っていたものだったんです。けども実際はどうかというと、彼は全く未許可ものでした。彼はナザレのイエスが人を惑わすもの、偽るもの、神を否定するもの、神を冒涜するものだと思い込んでしまったんです。ですから彼はイエス様を信じたすべての人々を、まあ、迫害すべきであるといういわゆる使命感を感じたのです。けども蘇られたイエス様は彼に出会ってくださり、その瞬間彼は自分が今まで考えていたことは間違っていたこと、また今までの歩んだ道も間違った道であったことを知るようになったんです。パウロはそのことを正直に告白することができるほど正直な人だったんです。彼は降参し、イエス様を自分のうちに受け入れました。古き命は十字架につけられ、債務は帳消しにされ、罪は許され、あがなわれたのです。パウロはコリント第2の手紙の中で、まあ、この経験について次のように確証したので300日ページですが、コリント第2の手紙の5章の17節、よく読まれる箇所ですが、コリント第2の手紙5章の17節、誰でもキリストのうちにあるなら、その人は新しく作られたものです。古いものは過ぎ去って、すべてが新しくなりましたと書いてあります。新しく作られたものとは、全く新たなる命、すなわちイエス様の命のことであり、永遠の命を意味しています。まあ、こういうふうにパウロは今言いましたように、信ずる者の人生は全く新たなる人生であります。第2番目のパウロの述べ伝えている真理は、信ずる者の人生は肉のうちにある人生であると彼は言っているのです。 まあ、神から与えられたこの新たなる命は私たちの体を通して、すなわち日常生活を通して明らかにされるべきですと。この体、この世において明らかにされるべきものとは、主なる神のご性質が古き罪の性質よりも強くなることなんです。私たちは雲の上に生きているのではありません。また私たちは、まあ、修道院の中で引きこもってしまうべきではありません。依然として悪魔によって支配されているこの世において新たなる命は我々を通して明らかにされるべきなんです。まあ、パウロは、私はキリストを模範にしようと決心したとか、イエスに従って生きよう頑張りたいと言っているのではなく、私はイエスと共に十字架につけられたと言っています。すなわち私は自分自身に対する私の権利を放棄すると言っているのです。私の体のと命はもはや私のものではなく聖霊の宮であるというのは、まさにそのことに他なりません。肉にある人生は試練、苦しみ、悩み、痛みをもたらしますけど、自分自身に対する自分の権利を放棄する準備のできているものは主なる神の力、すなわち守ってくださり、活力を与えてくださり、高めてくださる主の力を経験します。信ずる者の人生は全く新たなる歩みであり、死ぬべき体でもっての歩みであり、そして第3番目は、信ずる者の人生は絶えざる勝利の歩みであるべきですとパウロは強調しています。このガラテヤ書2章に一節を読むと、私たちはパウロの、まあ、喜び、勝利の喜びを感じることができるのではないかと思います。けど非常に多くの人たちの人生は失望、落胆、失敗によって特徴付けられているのではないでしょうか。しかしイエス様の命はいかなる失望も落胆も失敗も知りません。それは勝利の命であるからです。この克服していく命、勝利の命は私たちのために備えられ提供されています。パウロはこの命が実際にどのようなものであるか我々に告白しています。コリント第2の手紙の4章319ページになりますが、319ページ、4章の7節からちょっと読み出します。私たちはこの宝を土の器の中に入れているのです。それはこの計り知れない力が神のものであって、私たちから出たものでないことは明らかにされるためです。私たちは地方八方から苦しめられますが、窮することはありません。途方に暮れていますが、行き詰まることはありません。迫害されていますが、見捨てられることはありません。倒されますが滅びません。いつもイエスの死を好みに覚えていますが、それはイエスの命が私たちの身において明らかに示されるためです。私たちが生きているものはイエスのために絶えず死に渡されていますが、それはイエスの命が私たちの死ぬべき肉体において明らかに示されるためなのです。まあ、主の教育の目的は主のよみがえりの命が私たちを通して明らかにされることです。 そして、ガラテヤ書2章に戻りまして、パウロは第4の真理は、信ずる者の人生は信仰の人生であるべきだと強調しています。今私がこのように生きているのは、私を愛し私のためにご父のお捨てになった神の御子を信ずる信仰によっているのですと。